やろうよ。
次にですね、大江戸恋道楽についてですけれども、会は1992年設立ということで、昨年2022年で30周年を迎えられたということです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
戸部さんがですね、大江戸恋道楽に入会したのは、こいつりを始めて何年ぐらい経ってからなんでしょうか。
そうですね。20年ぐらいかな。
ああ。
25で入ってるから、そのぐらいだと思うんだよな。あんまり
は
ね、
い。
入ったのは覚えてないんだけど、
はい。
実質にはね、
ええ。
33年ぐらいになってんじゃないかな。ちょっと、そこもあんまり定かじゃないんですよ。
はいはいはい。はい、結構ですよ。じゃあ結構長い間自分で楽しんでから入会したというようなイメージですね。
そうですね。結成メンバーではあるんですけど、
あ、そうですか。
そうです。その頃、松戸の、勝利会、松鯉会って書いて、勝利会っていうグループがいたんですね。で、その会が結構大所帯で、それと大江戸がくっついてたんですよ。
ああ、そうです
で、
か。
一緒に、じゃあみんな大江戸になろうっていう感じで、形で。で、その時は60人ぐらいいたんじゃないかな。
あ、すごい。
すごいですね。
ねえ。
そう、してそれで北浦荘、今もあるのかな、北浦荘っていうのは。あそこで、新年会やったり、忘年会やったりはよく、
ああ、そうですか。
やってましたね。
北浦荘ありますよね。確
あり
か。
ますよね。
ね
そう。
え。ああ、そうだったんですか。すごいな。
今は、そうですね、18人ぐらいになっちゃいましたけど、みんな、家庭の事情とかでね、釣りはできてない会もいるんですけど、半分ぐらいは釣りやってるんじゃないかな。たまに、イベントとかあると、半分ぐらいは集まってきますね。
ああ、そうですか。まあ、どうしても長い時間が過ぎると趣味が変わったりとか、生活のいろんな事情でですね、まあ、一時的にできなくなることもありますよね。初めて戸部さんとお会いしたときにですね、大江戸恋道楽の開放をいただきまして、まあ、今も大事にしまってます。
お恥ずかしい。
いえいえ。で、当時、きちっとこうやって会員の方たちと情報交換されてるんだなということで、非常に感心した覚えがあります。
それ、皆さん確か2006年
はい、2006年です
で
ね。
すよね。その時2005年の年間賞が自分だったんですよ。
あ、そうでした。
ですよね。だから作ったのかなって自分でも考えちゃったんだけど、そうですね。
で、最近はどうなんでしょうか。会員さん同士の中での情報共有っていうのは何か形が変わってきたんでしょうか。
そうですね。今は、だいたい LINE とかメールが多くなっちゃいましたね。
ああ、やっぱりそうですか。
やっぱりね、開放を作るとなると、予算もね、ちょっとかかっちゃうんで、
ああ、確かにね。
開放を作らなくなった理由の一つに、さっきもお話ししました、幼なじみの高橋淳君が、ちょっと印刷会社をちょっと辞めてしまいましてね、それでちょっとうまくいかなくなりまして、じゃあ今度は、じゃあ、ね、みんなで LINE で情報を交換しようという感じで。やってます。
時代とともにやっぱりそういった形に変わってくるんです
ああ、
ね。
そうですね。でも、本当はね、この手に取って一枚一枚めくってね、いつでも見れるような、残るようなね、
そうです
そういう
ね。
のがいいですよね。
いいですね。やっぱりこう電子データっていうと、時間とともに消えていくものが多い中で、やっぱり印刷物の良さっていうのもまたありますよね。
いいですよね。
で、今あれですかね、会の代表的なイベントを一つ挙げるとしたら、どういったものがあるんでしょうか。
そうですね。最近は、ここ数年はコロナでちょっと集まりっていうのがないんですけど、本当は今年の11月19日、土曜日に、フィールド忘年会をやろうっていう計画を立ててたんですね。 で、したら、その日、雨になっちゃったんですよ。
ああ、そうですか。
で、だから、じゃあ、新年会に持ち越して、新年、どっかの店を貸し切って、みんなでやろうかっていう話をしてますね。2年前に、常総大橋、利根川の、
ありますね。
あそこでみんなで担ぎ込みでやりました。
ああ、そうですか。
で、泊まりで。
じゃあ、それ以来ということで、楽しみですね。じゃあ、次にですね、ちょっとベイトタックルについていろいろお聞きしたいんですけれども、スピニング式のヨーロッパスタイルというのが、主流に今なってますけれども、戸部さん、ずっとこう、ベイトタックルを使われているということで、ベイトタックルの魅力についてですね、教えていただけないでしょうか。
そうですね。ベイトタックル、まあ、皆さんも分かると、お分かりだと思うんですけど、まあ、とにかくかっこいいですよね。リード
そうですね。
が上に向いててね。まあ、今、後ろに用意してあるんですけど、両軸って、まあ、自分たちの時代っていうのは、両軸使ってる人っていうのは、なんかベテランに見えちゃって、
確かに見えましたよね。
そうですよね。だから、本当はスピニングの方がやりやすいんだけど、無理してベイトタックルで、してバックラッシュなんかしちゃったら隠しちゃって、そのまま置いちゃって、人帰った後に直そうと思ったら、それに当たりきちゃったこともあってね。とにかく、まあ、その魅力って言ったらかっこいい。あと、コントロールが定まる。こういう、横負けのスプリンですから、縦負けのスプリンですからね。あと何でしょう。パワーがあるかな。ギア比が高いっていうのと。
そうですね、確かに違いますね。
まあ、これに付け加えて、あと、ベイトタックル、石台座が使えるっていう。
そうですね、
まあ、言ったら、キリないから、まあ、その程度してきますけど。
確かに、まあ、私のことで恐縮ですけれども、初めてやっぱりベイトタックルに触った時にですね、このスピニングと違うこの巻き方向が非常に素直なので、ダイレクト感があるじゃないですか。
あります
ロスがないと言いますか
ね。
ですね、そういった気持ちよさっていうのがこう巻いてて感じられますね。それは戸部さんもきっとそういうことをおっしゃってるのかなと思ってお聞きしましたね。
そうなんですよ。この音も一緒で。
スピニングで絶対できないそのクリック音っていうのはですね まあ、スピニング持てるは出ますけど、
話はちょっと戻っちゃうんですけど、少しだけ戻るんですけど、さっきの DS の巨大魚の話しましたよね。ベイトリールっていうのは、映像的にも向こうが困っちゃうんですよ。なんでかっていうと、スピニングリールってのは出てるのがわかるじゃないですか。
そうですね。
糸が出てる。これってわからなくて、カメラマンがやっぱりどこを狙っていいかわかんなくて、なんかそうに言ってました。
そうなんですか。
迫力がないって言ってましたね。じゃあ、このクリック音を入れてやりましょうかと。いや、それは素人と間違えられちゃうから、それやらないでいいって。
そうですか。
言われましたね。
確かにそういう目で見たことなかったですね。
よく
そ
台
う
湾
です
の、
か。
ザ・フィッシングとか見てると、船とかでね、スプールがビーンってこうやって出てる、上下してる映像がありますよね、スピニングで。あれはこうやって撮ってね、迫力があるんだけど、これはなんか迫力がなさすぎるって言われてました。
そうか。まあ確かにな。レベルワインダーぐらいですもんね。動いてるのがわかるのって
そうなんですよ。
今、戸部さん、お使いのリールというのは、アブの何番とか。
これは、7000i CS プロロケットっていうやつなんですよね。
そうですか。
まあ、皆さんはもうお気づきだと思いますけど、これ、自分のやつは全部取っちゃってるんですよ。
そうです
レベル
か。
ワインダー。
失礼しました。すると、先ほどのレベルワインダーでわかるというのは、ないんですね。
ないです。レベルワインダーが全部、7000は全部取っちゃってるんですね。
そうですか。
なんでかって言いますと、もともと9000を使ってたんですね。それで、サミング、まあ、常にするじゃないですか。7000にしても、レベルワインダーついてもやっちゃうんですよ。
そうですか。
やっちゃって、あと、遠投したいときに、レベルワインダーがついてこなくて、バックラッシュになっちゃうんですね。 ういう感じで、だから全て取っちゃって。